こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。私たちは売りたくない。危ないワクチン販売を命じられた製薬会社現役社員の同国はチーム K 名義で2024年に刊行された mRNA ワクチンおよび自己増幅型 mRNA ワクチンをめぐる問題提起の書である。著者は製薬企業の現役社員グループであると名乗り、同僚の死を契機としてワクチンの安全性評価、行政令の情報発信、企業倫理、販売現場の葛藤を論じる。最も刊行後、明治製菓ファルマは社内調査により、執筆に関与した社員は1人でチーム K は存在しないこと、個人と執筆者に面識業務上の接点がなかったことを公表した。そのため本書は、ワクチンをめぐる主張だけでなく、匿名告発、著者表示、証言の信頼性を批判的に検討する対象として読む必要がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、社内有志の告発という出発点と著者表示をめぐる重大な検証問題。本書は、ワクチンを扱う製薬会社の現役社員たちが、会社方針と両親の板挟みになりながら発信した告発書として売り出された。複数の社員が議論し、個人となった同僚への思いを共有して執筆したという設定は、内容に内部証言としての切迫感を与える中心的な装置だった。しかし明治製菓ファルマは、2024年12月の調査結果で、執筆に関わった社員は1人であり、編集チームチーム K は実在しなかったと発表した。また、名称の由来とされた個人についても、当該社員には面識も業務上の接点もなかったとしている。これは単なる筆名の問題ではない。私たちという語り手、集団内の討議、個人との関係性が、本書の信頼性と倫理的訴求を支える重要な前提だったからである。読者は、匿名性が必要となり得る内部告発の保護と事実と異なる集団性関係性の演出を区別しなければならない。主張の妥当性を判断する前に、誰がどの立場からどの程度検証可能な形で語っているかを問う必要がある。次に、 mRNA とレプリコンワクチンへの懸念を技術の新規性と長期評価の問題として提示する。本書の中心的主張は、従来型のワクチンと mRNA ワクチン、さらに自己増幅型 mRNA を用いるレプリコンワクチンを区別し、後者の導入には慎重であるべきだというものである。著者は、レプリコンワクチンを新しい技術として位置づけ、承認時点で得られる臨床データの範囲や長期的影響の不確実性に疑問を呈する。ここで重要なのは、新技術であること自体は危険性の証明ではなく、追加の検証承認審査、継続的な安全性監視をどのように評価するかという論点だということである。本書はこの不確実性を接種を控える方向の結論へ強く結びつけている。一方、医療上のリスク評価では、理論上の懸念、接種後に報告された事象、因果関係が確認された有害事象、感染予防や重症化予防の便益を分けて考える必要がある。したがって技術的な説明を読む際には、規制当局の審査資料、添付文書、査読研究、継続的な薬剤安全性監視の結果と照合する姿勢が不可欠である。さらに、副反応報告救済認定死亡事例を扱う際に必要な因果関係の読み分け。本書は、新型コロナワクチン接種後の健康被害報告や救済制度の認定件数を取り上げ、従来のワクチン行政との違和感を論じる。こうした公的資料に注目することは、医薬品安全性を市民が検討する入り口として意味がある。ただし、報告制度の数字はそのまま製品が原因で生じた被害の総数を表すものではない。接種後に起きた出来事を幅広く把握する自発報告、個別事情を踏まえて救済の可否を判断する制度、医学的・疫学的に因果関係を検討する研究は、それぞれ目的と判定基準が異なる。本書の読者は、数字の大きさだけで危険性を結論付けず、接種回数、対象年齢、基礎疾患、感染流行の状況、診断制度、比較対象を確認する必要がある。また、因果関係が否定できない事例に真摯に対応することと、すべての接種後事象をワクチン起因とみなすことも別問題である。本書は、制度データの読み方が健康上の判断に直結することを示すが、結論を受け入れるには独立した一次資料と専門的評価による再確認が必要となる。そして、製薬企業の販売活動と医療倫理を対立構図だけで終わらせない視点。題名が示す通り、本書は売りたくない製品を販売するよう命じられる社員という構図から、製薬企業における利益、営業、公共的責任の緊張関係を描く。医薬品を扱う企業には収益性が求められる一方、製品情報の正確性、適正使用の支援、安全性情報の収集伝達という責任もある。営業担当者が医療機関へ情報提供を行う場面では、製品の利点のみならず限界、禁忌、注意事項を適切に扱うことが重要になる。本書は、企業利益が安全性を圧迫しているという見方を強調するが、 企業倫理を検討する際には、感情的な内部告発の形式だけでなく、承認後安全対策、リエクさんの開示、規制当局による審査、医療者の説明責任といった制度面を見る必要がある。企業に批判的な問いを投げかけることと、企業の社員全体が同じ考えを抱くかのように描くことは別である。実際、明治製菓ファルマは、多くの社員がレプリコンワクチンの供給に誇りを持って取り組んでいるとの立場を公表している。本書が提起する倫理問題は重要だが、組織を単純な善悪で捉えない読み方が求められる。最後に、自分で調べて判断するという呼びかけと情報リテラシーに伴う責任。本書は医療者、企業の説明を無批判に受け入れず、読者自身が公開情報を読み、接種について判断すべきだと訴える。この呼びかけは、医療情報が大量に流通する時代において一定の意義を持つ。とりわけ、ワクチンのように個人の年齢、既往歴、感染リスク、生活環境によって便益とリスクの見え方が変わる問題では、質問し説明を求める患者の姿勢は重要である。しかし、自分で考えるは、印象的な証言や都合の良い数値だけを選ぶことではない。主張の発信者の立場、原子量への到達可能性、研究デザイン、反対の根拠、専門家間の合意と不一致を確かめる作業を伴う。本書には公的資料を引用するという特徴がある一方、資料の選択、比較方法、解釈には著者の問題意識が反映されている。加えて、著者集団に関する公表済みの事実は、情報源そのものの信頼性評価を不可避にする。健康判断では本書だけに依拠せず、主治医、薬剤師への相談と、規制当局や学会などによる最新の一次情報の確認を組み合わせることが現実的である。結論として、本書は mRNA ワクチンとレプリコンワクチンに不安を抱く人、製薬企業の情報提供や薬事行政の在り方を批判的に考えたい人にとって、社会でどのような論点が争われているかを知るための一冊にはなり得る。また、医療情報の数字や内部告発という語りが読者の判断にどれほど強い影響を与えるかを考える教材としても読める。ただし、接種の可否を決めるための信頼できる単独の手引きとして用いるのは適切ではない。刊行後に、著者とされたチームが実在せず、個人との関係性にも本書の印象と異なる事実があったと勤務先企業が公表したためである。この点は本書の結論だけでなく、その訴求の土台を吟味する必要を示している。同種のワクチン批判本と比べた際の回だった特徴は、製薬会社の現役社員集団による発信という体裁を前面に出した点にある。しかし、その体裁自体が検証上の争点となったことこそ、本書を読む最大の理由であり、同時に最大の留保でもある。読者は主張を鵜呑みにも意識にもせず、一次資料、専門的評価、個別の医療相談へと検討を進めるべきだろう。ご支援いただける場合は、チーム K、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。